マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今日の日経平均株価ですけれども、午前は1400円安となっております。
一応先週のこの時間のお話でとりあえず下を見てるという話をしていたので、その方向に行ってるので、
はい、
で下に行ったらその次何をしなきゃいけないかというのが今日のテーマになるんですが、そもそも先週の話の予想、下まだもう少し下があるだろうという話の根本が何かというのと、うん、で先週何が起きたのかというのをやっぱり整理して、これ階段を下るように落ちるようにこう落ちてるわけですから、理屈があるわけですから、はい、で何をかもトランプのせいだと考えるというのはこれ完全に思考停止で、それはマスコミにコントロールされてる、あるいは SNS にコントロールされてるわけで、例えば言葉尻とか新聞の見出しとかで判断しては、資産運用の世界は私は勝てないと思います。資産運用の世界は誰かが何かを言ったとか、誰かこういうレポートが出なくてやっぱり数字だけだと思います。信じられるのは、
はい、
数字だけで全てを判断していくという、その鍛錬といいますかね、その習慣をつけなきゃいけない、で先週はそういう意味ではそのとにかく数字だけ見て判断すべきだと、で関税もやったやんないとか、あるいはプーチンに腹が立ったとかいろいろありますけども、そうじゃなくて今の局面というのを数字だけでどう判断するのか、それを短く15分ぐらいでうまく喋れるかなというのが今日の私のミッションかなと思います。
やっぱり人間ね、見たいものしか見なくなっていきますから、
おっしゃる通り聞きたい言葉しか聞かないし聞きませんし、
はい、
でおまけに言葉っていうのはそもそもが嘘ついてますから、
ほうほう、
言葉ですから、そもそも嘘の塊なんで、そこのところが今日のテーマになるかなと思いますね。
はい、
早速始めてまいりましょう。
そうですね、
はい、
では今日も進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
ちょっと脱線しないうちに先に言っておくと、
はい、
私は日本株については午前中にもうだいぶ突っ込みましたので、今週はそんなに下がらないんじゃないのかなと、でパターンで言うと去年の8月5日のですね、令和のブラックマンデーの時と同じように、あれも8月5日月曜日なんですよね、月曜日に大きく突っ込んでその後戻していく、であの時はボラティリティが80段の90度まで行ってもう完全にパニックになったんですけども、
はい、
今回はそこまで行ってなく、まだ30も超えてませんから、3万6000円のオプションがひっくり返ったところで とりあえず終わるかなと。で週末にかけてはというと、おそらく日本株はまだよ戻せる、かろうじてチャンスはあるかなと思います。でその、かろうじてチャンスはあるかなっていうのは、ここまで来て日本銀行がやっと自分たちの間違いに気がつくかどうかだと思います。
自分たちの間違い、
はい、日本銀行短観っていうのが明日出るんですけども、
はい、
今日本の景気は下り坂に入ってるっていう認識をここで持つかどうか、日本の景気が下り坂に入ってる中でこれ以上金利を上げることはないなというふうに、そういうニュアンスがマーケットに伝わると、日本株は、3万7000円は無理にしても3万6500円ぐらいまでの戻しというのは今週に関してあるんじゃないかと思います。
ほうほう。
ただ問題はですね、ことの本質はアメリカなので、
はい、
アメリカが、これだけ無敵と言われたアメリカがグラグラしてですね、弱り始めてるんですよね、アメリカ株に関しては今週は私は売りだというふうにはまだ売りだと判断しています、
はい、
ずっと売りだと判断してるんですけどね、今年になってやっと完成したアメリカのビックスモデルっていうのがやっぱうまくいってるなっていうのがここのところ予想通りといいますか期待通り3勝1敗1引き分け以上のパターンで動いてるの で、
あ、そうですか。
でそれでちょっと自信持ってですね今日も喋ってるんですけど、日本株買いのアメリカ株売りかなっていうふうに漠然と思ってます、さてそのアメリカで何が起きてるかなんですけども、先週はいろいろ小さいニュースがあったんですけども、一番大事なことは金曜日に発表された個人消費支出です、
はい、
P PCE です。パーソナルエクスペンディ、パーソナルコンサンプションエクスペンディチャーという PCE という言葉なんですけどね。これはまあ、個人消費支出、小売東京とまあ、近いところです。小売東京よりもかなり広いですけどね。小売は小売屋さんに、リテールに、から発表された数字ですけども、個人消費支出は家計がどんだけ使ったかっていうデータで、これは GDP にそっくりそのまま入っていくことになります。で、個人消費支出の2月のデータが発表になりました。個人消費支出っていうのは、もともとは3ヶ月に1回、四半期ね、で調べるものだったんですよ。昔は、私が若い頃は、3ヶ月に1回で、イコール GDP で見てたんですけども、2007年以降ですね、これが毎月発表されるようになったんですよ。これは経済の進歩で。我が国もぜひ見習ってもらいたいとこです。もらいたいとこです。経済の進化っていうのは統計に現れますからね。統計が進化しない国は、これは進化してないというふうに私は解釈しています。で、この数字がですね、まあ、毎月毎月月末に発表されるんですけども、人々はこの PCE の数字を見るときに、何を見てたかっていうと、デフレーターというのを見てたんです。
はい。
PCE デフレーター、聞かれたことがあると思いますけど、うん、インフレ率です。家計で、測るインフレ率なんですけどね。なんで PCE デフレーターというのを、ここ数年の間人々が注目するようになったかっていうと、FRB の金融政策、FOMC ですね。参考にするのは CPI でも PPI でもなく、この PCE のデフレーターですよと、うん、まあ、高らかに宣言したからなんですよ。
はい。
そうか、FRB の金融政策を見るには、この PCE のデフレーターを見ればいいのかと。なるほど、ドットチャートを見ても PCE のデフレーターがこうなる、ああなると予想していると。で、ここに目がいってるんですけども、しかしそれは PCE の本質ではないんですよ。これがまあ、この最近マーケットに入った人とか、若い人たちの大きな、間違い、陥ってる間違いだと。おそらく2007年、まあ、そうだ、2012年以降、この仕事を始めた人、エコノミストも含めて全員が間違ってると思います。PCE の本質はどこにあるかっていう、はい、言うと、これは景気なんですよ。個人消費なんですよ。で、今回、この PCE のデータというのが、名目値で発表されて、実質値で発表されて、デフレーターで発表されて、うん、で、このデフレーターを見て、利上げするとか、利下げするとか、みんな大騒ぎするんだけども、ここはほとんど変わらなかったんです。ちょっと悪かったぐらいなんですよ。でも、今回一番大事なことだったことは、2月の PCE の実質ベースのインフレを控除した。
はい。
名目ではなくて、実質の PCE のデータが、1月に比べて 0.1% しか伸びなかったんですよ。で、これは氷の統計が出た時にこのラジオでも話しましたけども、氷とも同じことなんですよね。氷の統計も名目値だけが、高らかに宣伝されてますけれども、実質の氷統計っていうのを見てみるとちょっとしか回復してなかったんですよ。で、皆さんもお聞き及びかもしれませんが、アメリカ経済は1月に大きく消費が落ちたんです。個人消費支出も小売統計も大きく落ちたんです。で、その後2月も悪くなるかなと思って身構えていたら、小売統計を見ると2月は少し戻したんです、
はい、
少し戻したから、これで一気に不況になることはないなと思ったんですが、肝心要の、GDP に直結してくるこの PCE を見ると、0.5 ぐらい落ちたんだけども、 0.6 だったかな、落ちたんだけども、1月に、2月になっても 0.1 しか実質では戻さなかったんです、
はい。それってつまり、まあ、景気は良くならないぞという。
良くなってない。2月は戻ってないってわけですよ。もうあと1ヶ月しかないわけですよ。
はい。
で、これで3月にも戻せなかったら、PCE はおそらくマイナスに、実質でマイナスになるわけですよ。で、PCE がマイナスになった時に、実質の PCE がマイナスになれば、その3ヶ月間、マイナスになれば、3ヶ月間の GDP もマイナスになる可能性は、もう、ほぼほぼ 100% だと。で、かといってですよ。かといって、景気後退になるかって言えば、そのさらにもう3ヶ月かかるわけです。
はい。
だから、残り我々はあと4ヶ月ぐらいは見ていかなきゃいけないんですけども、4ヶ月間株式市場は待てません。
うん、すぐに動きたがるのが株式市場。
そうです。で、それで動いたのが先週の金曜日で、はい、で、なおかつ、今回、私もこのデータを調べ直してですね、数字が全てだという人間なんですけども、ちょっと恐れおのろいてて、
はい、
これどんなふうに説明しようかなと今思ってるところがあるんですけども、2ヶ月間だけをとにかく比較したんですよ。
はい。
つまり、今の時代っていうと、今は2025年の第一四半期ですよ。うん、2月が終わったところです。2ヶ月が終わったところで、例えば、第一四半期で言えば2月が終わったところで、第二四半期で言えば5月が終わったところで、第三四半期で言えば8月が終わったところで、第四四半期で言えば11月が終わったところで、 過去の PC がどれぐらい落ちてるかというのを比較したんですけれども、極端な2つの例を除きます。極端な例っていうのはコロナの直後です、はい、コロナの直後がものすごく落ちるんですけども、2ヶ月間で今回2ヶ月間で、マイナス 0.51% という数字が計算できたんですよね。 PCE の、16兆ドルぐらいの数字を12月末の数字と比較するとね、マイナス 0.51% が戻せるのかなと思ってまあ比較したんですけども、で過去の2月までの2ヶ月、5月までの2ヶ月全部出したんですよ、でこの PCE の実質個人消費支出っていうのは2007年以降がのデータが公表されています、はい、皆さんも確かめたければ自分の手で計算してみてください。人の言葉を借りてはいけません。誰かが何かを言ったからといって動いていっては身につくものはないです。これは言葉ではダメです。数字です。これはで、そうやって調べていくと、これは金融危機が始まる不動産バブルが崩壊した2008年の2月よりも悪いです。
あ、そうなんですか。
はい、でコロナの時を除いて2ヶ月間の PCE の落ち方として歴史上一番悪い数字は2008年の2月、不動産バブルが崩壊しアメリカが景気後退に1月から入ってるんですけども、その2ヶ月間を超える悪さです今。
ちょっと今言葉が出てこない状況なんですか。
だから言葉出しちゃダメなんですよ。言葉出すとそこから嘘が始まります、
はい、
だからその数字を見てあとは自分でも考えていくしかないんですよ。
ほうほう、
これをどう考えるかっていうことなんですよ、うん、
はい、
でそれに対して私が言葉を選んで喋ります。まあでももう少し見てからでないと判断できません、まあ、その答え、そんな言い方もありますけども、言葉を探すのはチャット GPT にやらせばいいですから。言葉選びはあれが天才で、うん、その辺の、新聞の有識者欄とか、まあ、コメント欄とか見なくても、チャット GPT にやらせばいいですから。人間、我々はもうひたすら数字を追っかけた方がいいですね。とにかく、歴史上一番悪い数字が出たんですよ。出たんですから、それは売りになるのは当然だと思います。で、そんなことトランプ大統領は知ってるか知らないか知りませんよ。イーロンマスクが知ってるか知らないか知りませんよ。でも、中央銀行 FRB は知ってると思います。FRB はだから利下げの準備を始めてると思います。で、くしくも、今週は4月のデータが始まります。はい、ISM の製造業が出て、で、非製造業が出て、で、今回はジョルトも早めに出ますね。で、雇用統計が出ますね。まあ、失業率が悪かったら、次の FOMC5 月ですかね、利下げになるんでしょうけどね。で、その状態で日本銀行はまだ利上げする気かと話は戻るんですけども。
はい、
日本銀行は今、利上げしません。もうここでこれ以上はやりませんということを言えば、それだけで株戻りますから。まあ、繰り返しますけど、日本株がなんで4万2000からここまで下がったのかって、これ日本銀行が利上げを早めたとか焦ったからなんですよ。焦ったからこうなっちゃったわけで、焦んなかったら、私の見方で言えば未だに利上げなんかしなくてもよかったと思ってますから、そうでなきゃですね、まあ多少下がったとしてもここまで下がってないと思うんですね。でそれに方向転換すれば日本株は多少は戻せるかなと思います。それからアメリカの景気後退落ちするのかしないのか、これは私もまだわかりません。わかりませんが、私はかねてからアメリカの景気後退確率は 51% だと。というふうに言ってました。で、今回、一番悪い PC の2ヶ月間が出たと。ただその後、次の4、6で切り返す可能性もあります。で、いくつかの計算を、どうですか、組み合わせてですね、インデックス化してですね、まあ、数値を作ったんですけど、51% の確率だったんですけども、やっぱり 60% に上がったと思います。で、まあ、その一つの証拠にアトランタ連銀というところが GDP ナウというのを数字を作ってるんですが、これがまあ、1ヶ月前にドカンと落ちて、あの時もまたですよ、多くの有識者たちは、いやいや、これは、駆け込み需要で、アメリカが関税の引き上げ前に輸入が増えたから、
はい、
増えたからマイナス 2.8 まで下がったんだという説明をしました。マイナス 2.8 は、これは真実なんです。しかし、マイナス 2.8 をめぐる解釈が嘘なんですよ。
うん、
ここに、どれかが真実かもしれませんけども、申し訳ないけども、私が言ってることも言葉になるところは嘘になるんですよ。
解釈はね、すべて意図が入ってきますからね。
入ってきますから。で、今回、再びまた 2.8 だ、マイナス 2.8 まで落ちたのが、マイナス 1.4 まで落ちたんだけど、確かまた金曜日1日でマイナス、 2.4 だったかな、また落ちてるんですね。まあ要するに、GDP Now も数字だけで見てますから、数字とパターンだけでシミュレーションでやってますから、これも嘘はないんですけども、 GDP Now アトランタ連銀も、少なくともこの第一四半期はマイナスになるというのを、3月28日の段階で、もう残り1ヶ月で大体出てこられますけどね、またこれ下方修正してきました。ここまでは、まあ確かなことだと思います。確かなことですが、繰り返しますが、景気後退になるためにはもうあと次の四半期を見なきゃいけない、はい、次の 4,6 で切り返せばそんなものは杞憂に終わったと、忘れていいのよとこうなるんですけども、しかしそこまで皆さん、ま、我慢できますかと、世界の投資家だと、だから売ってるっていうわけなんですよ、
はい、
でここで根本的なシンプルな間違いをしてるっていう話、皆さん習ったと思うんですが、長期投資でしょうと、小さなことに気を取られちゃダメでしょうみたいなことを言ってますけども、長期投資というものはとてもいい言葉なんですよ、でも長期投資を数値化しなきゃいけないんです。あなたの長期投資って10年ですか、20年ですか、30年ですか、永遠ですか。永遠っていうのは、それはダイナスティの発想で、例えば岡崎家の長期投資とかね、
はい、
松尾家の長期投資とかあり得ます、はい、だから実際ファミリーオフィスビジネスそういう観点であってますけども、長期投資っていうのは何がいいかっていう、長期投資の利点はっていうと、名目リターンは確かに上がるんですよ、
うん、
長くもちゃ持つこと、名目リターンは上がるんです、はい、でも名目リターンが上がる理由はただ一つで、それはインフレが上がっていくからなんですよ。
そうですね、それはありますね、はい、
だから長期投資で、うん、皆さんがシンプルな間違いを起こしているのは、長期に取ろうが短期に取ろうが、1ヶ月で取ろうが1年で取ろうが3年10年20年30年取ろうが、リスクはリスクなんですよ、
はい、
リスクは変わらないんですよ、うん、ですから長期投資を取ったとしても株が 20% 下がるケースはあるわけだし、 50% 下がるケースも、それは確率の頻度としては落ちるわけですけども、でさらにシンプルな間違いっていうのは、長期投資というけど終わりを決めないと、例えば2008年の9月に満期を迎えるファンドがあったとしたら、リーマンショックの直後に満期を迎えて10年間積み立てたけども、おそらく価値は半分にはなってないと思いますけど、ピークから見るとやはり3割ぐらい落ちてるんですよ、だからやり方としていろいろな議論があるんですけど、まず時間を決めなさいと、
はい、
それからリスクは長く取っても変わりませんよということ、はい、でそれから長く取りゃ名目リターンは上がりますよということ、まあ、こういったことをもう一回ちょっと考えてみて、果たしてここで皆さんはどうするか、それはもう申し訳ないけども自分で決めるしかないですよ、数値を見てです、はい、
そうですね、
結論はあと4ヶ月ぐらいしか本当のところは分かりません、うん、私は予言師と言われようが相場師と言われようが、
はい、
それを見てパターンで今はこうだというように判断している、それだけのことなんですけどね。長くなりました、すいません。
いや、こういう時こそあるがままを見つめていく、はい、ということを心がけたいと思います、では今日の動きを確認しておきましょう、日経平均株価、冒頭申し上げましたが 35,691円52銭、1428円安となっています。株365いかがですか。
現在777円ですね。寄り付けからだいぶ落ちてました。36,136 円から始まって217円まで戻すところがあるんですが、一番安いところは647円、 35,647 円ですね。まあ 35,000 ぐらいのところで、とりあえずは、短期的な需給は均衡したのではないかなと見えると私は思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日、大阪で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、豊か TV より、河合美智子さん、私、松尾による為替の解説、ワールドカレンシーをリアルセミナーでも開催します。そして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと、鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。 なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、5月15日木曜日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪メトロ御堂筋線、淀屋橋駅7番出口から徒歩5分の TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは、野島です。カタカナ野島、はい、家電量販店ですね。証券コードが7419です。野島ですね。横浜 DeNA ベイスターズのファンの方でしたら、まあ、よくご存知かもしれませんが。
はい、よく存じ上げております。
横浜スタイル、通称ハマスタ。
はい。
ハマスタのバックネット裏の一番目立つところには野島という、すごい大きなスポンサーがありまして、うん、まあ、ベイスターズを2008年から、まあ、ずっと、スポンサードし続けてきた、まあ、神奈川県を地盤とする家電量販店ということになりますね。はい、業績は好調です。まあ、今賃上げがすごく進んでいます。パワーカップルと言われるような若い世代、40代ぐらいの、まあ、共働きの若い世代の方々が、大きな冷蔵庫、大きな洗濯機をどんどん買っているということがありまして、都心型の、まあ、量販店を展開していますね。で、この店舗を、まあ、ロードサイドにももちろん持ってるんですが、
はい、
どちらかというと、ショッピングモールを中心に出店していく、イオンであったり、マルイであったり、あるいはジョイナス、まあ、横浜ですね、あとはマークイズとか、ララポートとか、イトーヨーカドーとか、そういうところのフロアに、ワンフロア、ツーフロアを借りて、出店するケースが多くなっています。
はい、
で、まあ、家電量販店だけではなくて、まあ、携帯電話、キャリアショップを買収して、まあ、それで展開しているという状況で、1月の末になりますが、3月決算です。1月の末に発表した第3四半期では、売上が 10% 増えて、営業利益が 52% 増えた。325億円。まあ、どちらも史上最高利益更新。で、通期の業績を増額修正して、通期310億円だった見通しを、400億円、前年比 31% 増益まで引き上げてきたという会社です。PBR が 1.2 倍ぐらい、配当利回りが 1.5% ぐらい、まあ、成長投資にどんどん振り向けているので、配当金はそんな厚く今のところはしてないんですが、それでも12年連続で増配を続けているという会社です。家電量販店の野島であります。
はい。なかなかね、野球もちょうど始まりまして、目にする機会も増えて
き
ました
。消費が厳しいという岡崎さんのお話の直後に、まあ、家電量販店の野島、はい、ちょっと食い違ってしまってますけど、
はい、
まあ、日本の場合ですね。
史上最高利益を更新中ということで、今日は7419野島をご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
岡崎亮介と、
鈴木和之と、
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。